お知らせ33ページ。市役所1階で福祉ショップの出張販売をスタート。10月から市内障害者就労施設による食品、パン、クッキーなどやハンドメイド小物の出張販売を始めます。販売物や参加事業者は日によって異なります。時、ところ、毎週水曜日の10時から14時、市役所1階、問い合わせ、障害福祉課、内線7271、LGBTQ など性の多様性、レインボー個別相談、田崎千里さんが、性の多様性や性的マイノリティの人が抱える、不安、悩みに関する個室での個別相談や電話相談を行います。性に関することで悩む皆さん、一歩踏み出してみませんか。対象、市内に住むか、市内へ通勤・通学する人と家族、年齢不問。時ところ、11月12日日曜日、1回目、13時から、2回目、14時から、3回目、15時から、コミュニティセンター、定員、各一組、申し込み順、費用、無料、申し込み、問い合わせ、10月6日金曜日から、市のホームページの申し込みフォームからか、電話で、希望する時間、相談方法、面談か電話、住所、市内外の区別だけでもか、氏名、ニックネームか、年齢、電話番号、メールアドレスを明らかにして、人権施策課、レインボー相談係、内線3261、申し込みの QR コードがあります。10月は里親月間です。様々な事情で保護者と暮らすのが難しい子どもたち、県内で300人以上が施設や里親と呼ばれる家庭で暮らしています。現状を多くの人に知ってもらい、里親の担い手を増やすため、里親制度に関する説明会、里説を開きます。時、ところ、毎月第2日曜日の午前中、児童家庭支援センター、天理、天理市別所町、費用、無料、事前の申し込みが必要です。申し込み、問い合わせ、電話かメールで、児童家庭支援センター、電話、855567、メールアドレス、foster.support@weflfa.re.com。 QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。社会保険労務士による無料相談会。年金給付や労務、就業規則、雇用契約書作成に関する相談会です。時ところ、11月8日水曜日、14時から17時、生駒商工会議所、相談時間1人45分、定員3人、申し込み順、申し込み、問い合わせ、10月10日火曜日から11月1日水曜日に電話で生駒商工会議所、電話743515。社会保険労務士による年金、雇用、労務、無料相談会、年金や働き方の見直しなどに関する無料相談会です。申し込み不要。なお、年金番号や年金の振込金額がわかるものを持参するなど、 相談内容は事前に考えてから参加してください。専門家に相談しよう。時ところ、10月14日土曜日、10時から16時、イオンモール奈良富ヶ丘。問い合わせ、奈良県社会保険労務士会、生駒郡山支部の飯島さん。電話、090-1482-2780。大和都市計画生産緑地地区の変更案を縦覧します。時ところ、10月17日火曜日から31日火曜日の執務時間、都市計画課。変更する区域、有里町、一部町、尾瀬町、田原口町、西旭ヶ丘、西名畑町、萩野台、東名畑2丁目、緑ヶ丘の各一部。意見の提出方法問い合わせ。10月31日火曜日までに筆着で、住所、氏名、連絡先、案への意見の用紙と理由を書いた文書1通を、生駒市長宛てで、郵送課直接、都市計画課、郵便番号、630-0288、内線3311。人権教育研修会の講師派遣や謝礼を生駒市が負担します。生駒市が人権教育研修会の講師を派遣し、講師謝礼の全額か一部を負担します。主催者が決めた講師の場合でも、謝礼を負担できる場合がありますので、相談してください。対象、保護者を対象にした人権学習研修会を主催する市内の子ども園、保育園、幼稚園、小中学校、高校の PTA、育友会、家庭学級など、謝礼、1団体1年度に2万円まで、予算がなくなり次第終了。申し込み問い合わせ、研修会開催までに直接人権施策課、内線3261。生駒市緑の基金にご協力を。この基金は自然と触れ合える魅力的なまちづくりを目指す花と緑の我がまちづくり助成制度などの事業に活用しています。寄付問い合わせ、電話か直接、緑公園か、内線3521。なお、緑公園か窓口と花のまちづくりセンターフローラムに募金箱を設置していますので、ご協力をお願いします。10月9日祝日はコミュニティセンターなどが臨時休館。生駒生成ビルが全館停電するため、次の施設を臨時休館します。ご理解ご協力をお願いします。施設、コミュニティセンター、男女共同参画プラザ、ミッキーランド。問い合わせ、男女共同参画プラザ、電話750-0237。竹丸ホールは工事に伴い臨時休館します。高架水槽取り替え工事のため、令和6年1月9日火曜日から2月17日土曜日に臨時休館します。工事期間中、窓口での貸し館の受付業務だけ行いますが、断水のため、トイレなどが使用できません。ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、スポーツ振興課、内線3770。ベルステージの予約受付期間を変更します。原則として、生駒市民は、令和6年4月のベルステージ利用予約について、6ヶ月前の10月から開始します。市民以外や企業は5ヶ月前の 11月から予約可能です。なお、今回の受付から利用方法のルールや申請書の様式が一部変更されています。おちや線のホームページなどで確認して予約してください。ベルステージで楽しもう。問い合わせ、生駒市アンテナショップおちや線、電話716420。合併処理増加層への切り替えにご協力をお願いします。家庭から出るすべての汚水を浄化できる合併処理浄化槽の設置補助金を令和5年度から拡充しています。この機会に補助金を活用し、合併処理浄化槽への切り替えにご協力ください。対象、自ら住む住宅に浄化槽を設置する人、補助対象地域か調べるため、事前に問い合わせてください。補助額、5人層設置時の例、単独処理浄化槽からの切り替え、最大80万4千円、汲み取り槽からの切り替え、最大75万円、住宅の建築を伴う場合、最大33万円、申し込み問い合わせ、直接下水道課内線3561、市民課の臨時受付。時ところ、10月29日日曜日、8時30分から12時、市民課。取扱業務、マイナンバーカードの申請受け取り、申請に必要な写真撮影、無料、電子証明書の更新、住所の移動届、各種証明書の交付など、必要品、本人確認書類、マイナンバーカード、電子証明書の更新の場合、マイナンバーカードの受け取り、必ず本人が市民課窓口に来てください。15歳未満の人や成年非後見人は法定代理人も同行してください。必要品、交付通知書、はがき、本人確認書類、通知カード、住基カード、ある人だけ、マイナンバーカード、更新の場合、平日来られない人はぜひ利用してください。問い合わせ、市民課、内線7061。宝くじはこんなところに役立っています。一般財団法人自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源としたコミュニティ寄せ事業を行っています。この事業を活用して、飛鳥の自治会では、電子黒板、大型ディスプレイモニターなどを、山崎町自治会では、エアコン、掃除機、テントを購入し、コミュニティ活動備品を整備しました。宝くじ、あなたに夢を、町に元気を。問い合わせ、地域コミュニティ推進課、内線2071。生駒暮らしの行政相談所を開設します。総務省の行政相談委員や、年金事務所、弁護士、司法書士、税理士などによる、登記、年金、税金などの相談会です。秘密厳守。抱え込まずに相談してください。時ところ、11月2日木曜日、13時から16時、コミュニティセンター。費用、無料、申し込み不要。問い合わせ、総務省奈良行政相談センター。電話、074224-1100。公立小学校で来年度から使用する教科書を決定。市内の公立小学校で使用する教科書が決まりました。表、小学校教科書。教科、発行者の順に読みます。 国語、三村図書出版株式会社。国語、書写、三村図書出版株式会社。社会、日本文教出版株式会社。社会、地図、株式会社帝国書院。算数、日本文教出版株式会社。理科、株式会社新興出版社経林館。生活、教育出版株式会社。音楽、教育出版株式会社。図工、海流堂出版株式会社。家庭、海流堂出版株式会社。体育、保険、株式会社学研。外国語、英語、東京書籍株式会社。道徳、株式会社公文書院。表終わり。これは令和2年度から施行されている学習指導要領に基づいて編集された教科書で、令和6年度から9年度に使用します。問い合わせ、教育指導課、内線2701。ハロウィンジャンボ宝くじ購入は県内で、宝くじの収益金は地域住民の福祉向上のために使われます。県内の売り場でお買い求めください。発売期間、10月20日金曜日まで。ハロウィンジャンボ宝くじ、1等前後賞合わせて5億円。ハロウィンジャンボミニ、1等前後賞合わせて5000万円。販売価格、1枚300円。問い合わせ、公益財団法人奈良県市町村振興協会。電話0744-298256。市税コーナー。市税の納付は便利な口座振替がおすすめです。口座振替を一度申し込むと、翌年度以降も自動的に継続されます。引き落としは各納期の納期限の日です。利用できる金融機関、南都銀行、みずほ銀行、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、りそな銀行、京都銀行、関西未来銀行、京都中央信用金庫、奈良信用金庫、大和信用金庫、近畿労働金庫、奈良県農業協同組合、ゆうちょ銀行。令和5年度下半期納期カレンダーが載っています。税目ごとに納期、日付の順に呼びます。日付は納期限の日及び口座振替納付の振替日です。市民税、県民税、普通徴収。3期、10月31日。4期、令和6年1月4日。固定資産税、都市計画税。3期、11月30日。4期、令和6年1月31日。国保税、普通徴収。4期、10月31日。5期、11月30日。6期、令和6年1月4日。7期、1月31日。8期、2月29日。9期、4月1日。問い合わせ、修税課、内線7160。
消防だより、36ページ。11月9日木曜日から15日水曜日は、秋の火災予防運動期間。冬を迎える前に、防火意識を高めましょう。冬は空気が乾燥し、火災が発生しやすい時期です。昨年度は、11月から3月に10件の火災がありました。今年度の全国統一防火標語は、火を消して、不安を消してつなぐ未来。 できることから火災予防を始めてください。住宅防火、命を守る10のポイント。火災は日頃のちょっとした心がけで防げます。火の取り扱いには十分に注意し、4つの習慣、6つの対策で住宅火災を予防しましょう。4つの習慣、火災を防ぐ。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグを抜く。家を火災から防ぎ、家族や自身の命を守りましょう。6つの対策、被害を最小限に抑え、命を守る。1、火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具や衣類、カーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。6、防火防災訓練への参加や個別訪問など、地域ぐるみで防火対策をする。火災の発生をいち早く知らせる、住宅用火災警報器を設置してください。住宅火災による死因のうち、約7割は逃げ遅れです。また、住宅火災による死者のうち約7割が65歳以上の高齢者で、今後、死者数の増加が懸念されます。まだ住宅用火災警報器を設置していない人は、この機会に設置しましょう。悪質な訪問販売などにご注意ください。設置義務化や電池交換に便乗し、自宅へ訪問して販売や取り付けを行い、高額な代金を請求する悪質販売が発生しています。消防士があなたに代わって住宅用火災警報器を取り付けます。住宅用火災警報器を取り付けることが困難な高齢者を対象に、訓練をした消防職員が代わりに取り付けます。対象、市内に住む一人暮らしの高齢者か、高齢者だけの世帯。費用、無料。申し込み、予防運動期間中の防火調査時か、民生委員に直接申し込んでください。なお、住宅用火災警報器は各自で準備してください。QR コードがあり、詳しくはこちらと書いてあります。火災予防運動期間中、調査やパトロールを行います。一人暮らし高齢者宅防火調査。一人暮らし高齢者の自宅を訪問し、防火対策について話します。該当防火広報案内。エンゼル幼稚園幼年消防クラブの園児たちが防火演技を披露します。時ところ、11月10日金曜日、10時30分から11時20分ごろ、アントレ広場。広報、夜間放火警備パトロール。消防自動車で市内全域をパトロールします。消防車が市内を回ります。イベントの中止などは、消防本部ホームページでお知らせします。QR コードがあり、ページはこちらと書いてあります。以上、問い合わせ、消防本部予防課、電話 73-0208。